皆さんこんにちは。今日は、森村一左衛門という方のお話をします。森村一左衛門という名前を聞いて、あの方だって分かる人はほとんどおられないと思うんですね。これは森村一左衛門について十何巻の伝記を書いた方がいたんですけども、あえなくその原稿が戦争で全部焼けてしまって、大事な資料がなくなってしまった部分があるんですね。けれどもその一族の方々は生き残っておりまして、また森村一左衛門が鉄塩にかけて育てられた企業が今も一流企業として日本で非常に素晴らしい業績を上げていますので、その記憶また資料は残っているものは大切に保存されています。そしてまたこの幕末から明治にかけて大変な世界的なビジネスを起こした先見の明のあるリーダーとして各方面から尊敬を集めていて、そういう中で何冊かの本も書かれております。これらの本を読んで思いますのは、ビジネスの上における豪傑だということをつくづくと思わせられるんですね。ところがこの森村一左衛門という方は虚弱な体質で二十歳まで生きられるかだろうかというような子供であったんですね。ところが80歳までの生涯を全うしました。狂犬を誇った、もうこれは本当に神様からの賜物であるというふうに一左衛門は感謝をしております。毎朝6時に起きますと、寒風摩擦をする、とかですね、あるいは、食べ物にも非常に気をつけるとか、タバコ酒は一切やらないとか、間食はしないとか、いろいろ健康法も述べている部分があるんですけれども、とにもかくにも本当に人も驚くような健康ぶりをいただいて、80歳の生涯をまっしぐらに歩んでいくそのありさまは痛快爽快そのものであります。でこの森村一左衛門という方はご存じない方でも憲武って皆さんご存じだと思うんですね。で憲武っていうのは私はアメリカ人から初めて聞いて、憲武って何ですかってまず連想したのは食べる海苔の方だったんですよね。そのぐらいに無知だったんです。でアメリカでは憲武っていうのはその陶磁器としてはもう一流ブランドとして名前が通っていたわけなんですね。で、そういうことで海外での方が評価がもしかしたら高いかもしれないんです。ヨーロッパにもドイツとかオランダとか有名な陶器や陶磁器があるんですけども、憲武はそれらに全く引けを取らないどころか、ことによってはそれらの上を行くという高い高い技術を持っています。でこの憲武の元になっている、日本陶業を創設したのが森村一左衛門だということが分かるとぐっと親しみが湧いてくるかもしれませんね。でもはや昔のような色鮮やかな色彩を施した陶磁器は作られなくなってきているんですね。手作業で作った、それは1943年以降日本が、贅沢品の輸出や製造を禁止したために、昔の憲武は、その時代で終わってしまいました。その陶磁器のことをオールド憲武って言ってですね、今海外に渡っているものを日本人が買い集めているという今状況なんです。で今皆さんの前にささやかな憲武があるんですけども、この器をひっくり返していただきますと裏に憲武って書いてないんで日本って書いてあると思うんですね。で日本って書いてあるっていうのは当時は日本陶器っていう会社で出していたからなんですね。でアメリカからクレームが来まして、国の名前を出さなければならないということでジャパンにせよというふうに言われたんですけども、でもジャパンというのは、英語で言いますと漆器という意味があるんですね。 露物入れたりするあの 漆塗りの器のことをジャパンというふうに言うんです。あの小文字で J って書きますとジャパンはあの漆の漆器という意味になっていきます。でそれでもまずいというので結局まあ、のりたけというふうにあのつけたわけなんですけども、私も長い間なんでのりたけなのかなと思ったら、その日本陶業のその本拠地と定めたのが名古屋ののりたけだったということなんですね。のりたけ地区という、ここから地名を取って作られたんですね。で今やのりたけブランドというものはあの、まあ、世界に非常にあの、コレクターの、まあ、あの集めたい、思いをですね非常に、募る、名品となっています。さてこの森村一左衛門が実はあの手がけていったのは、そのような陶磁器関係であるということなんですけれども、現在どういう企業として今に残っているのかということを最初に申し上げた方がさらに分かりやすいかもしれません。東商第一部窯業の部を見ていきますと、ガラス、セメント、陶磁器の会社が並んでいるんですけども、そのうちの陶磁器だけを抜き出してみますと、売上の多い順に TOTO、イナックス、日本外資、日本特殊陶業、のりたけカンパニー、この5社のすべてが、森村一左衛門が 元を手がけた会社が発展したあのものなんですね。でそれぞれが実はあの市場占有率では、1位を、持っています。そしてとても興味深いのは、ほとんどの大企業が東京に本社を持ちたがる、または大阪に本社を持ちたがるという状況にありながら、この5つの会社は依然として創立当時の場所を離れていません。 TOTO は北九州、イナックスは愛知県常滑、その他の3社が名古屋のそれぞれということなんですね。ここにはこの社運をかけた思い入れ、またこだわり、またあそこに展開されている深い企業哲学があったからであります。この森村一左衛門は一人儲けるということを目指したのでは全くなく、非常にあの大きなビジョンとそれから考えを持ってこの企業を育てていった、その物語がこれからお話しする内容です。まさに波乱万丈のビジネスマンの生涯なんですけれども、この森村一左衛門が他のビジネスマンと変わっている点は多々あるんですけれども、最後の一点を申し上げれば、晩年つまり、天に召される2年前に洗礼を受けたということなんですね。ですから公のクリスチャン生活は80年の生涯のうちの2年間だけということになるんですね。でもこの2年間というのは、まさに獅子奮迅の大活躍で、こんなご老体を、引きずって、大丈夫かと思うほどに日本各地で、多くの講演活動をなし、また、実業の日本という雑誌等に100回以上の、記事を載せて、日本人また、政界政財界を叱咤激励している文章を今も、見ることができます。まあ、あのクリスチャンとして公にスタートしたのはその洗礼後の2年間ということでありますけれども、実は森村一左衛門は振り返れば50の頃より漠然と、キリスト教の言う神を考えていた。このような偉大なお方が自分の背後にいると思うだけでも心強かった。世がキリストに心を寄せたのは最晩年という人があるけれども、実は長い間このキリスト教への信仰を温めていたのである、というふうにも言っておりますので、あの、森村一左衛門のそれまでの生き方の延長線上に、聖書の生き方が 本当に大きく開けていったということを言うことができるではないかなと思いますね。つまりよくキリスト教信仰に入った方に何か挫折があったんですか何かきっかけ、どんなきっかけがあったんですかというふうに聞く方がいます。私もずいぶん大勢の方から聞かれました。クリスチャンになったからには何か悲しいことや挫折やいろんなことがあったからだろうと、そうでもなければ伊達や水教でこんな信仰に入るものではないとみんなが思うわけですね。ところが森村一左衛門はそうではありませんよ。もう人も羨むような財産を蓄えて、それを惜しげもなく国のため、また日本の教育のために使っているわけです。もう全てに満ち足りている人がこのキリストを信じるっていうのは実はそういう付け足しのようなもの、また何か助けをにすがるというようなものよりは、これこそが自分が長い間求めていた本当の人間としての生き方だったんだと、まさに集大成としての、そのキリスト信仰を、持ったというふうに捉えた方が辻褄が合うことが、その生涯を見るとよくわかるわけであります。さて、森村一左衛門が、16歳の時に要は、安政という時代に入りました。安政の前は嘉永ということです。この嘉永という時代は黒船来航があった、激動の年ですね。1853年、ということになります。しかしこの安政に世が入っていった時に、この、名前とは裏腹に激動の時代ですね、の時代に入っていったわけです。日米和親条約が結ばれて、ついに、日本が下田、横浜、函館を解放していくわけですね。海外の影響が、滝のように注ぎ込む時代が到来したのであります。この激動の時代に、その幕府の権力を、極限まで振るった井伊直弼、水戸藩士の、その恨みを買い、桜田門外で暗殺されるという、本当に日本をひっくり返すような、事件が起きたんですね。でもその前に安政の大獄ということがあって、開国に反対する、人々を、血祭りに上げていく、というまさに強圧政治を行う、武断政治を行うということで、反感は、極限に達していた、そこへ持ってきて、桜田門外の変があったということでありますよね。そういう時代に森村一左衛門は青年時代を過ごしているわけであります。で、森村一左衛門という名前は実は後の名前であって、この当時の名前は一太郎です。つまり森村家っていうのは1700年代から始まる長い長い伝統を持つ商家なんですね。一左衛門は6代目にあたります。しかし6代目を襲名するのは54歳ぐらいになってからのことです。で、5代目のお父さんがいるわけです。で4代目の、おじいさんがいたわけです。この4代目のおじいさんは土佐藩と非常に懇意にしてもらって、いろいろな情報を、手にし、活躍をしていくわけですね。で、夕飯を、大きな藩を相手にですね、商売を繰り広げていく、そういう人であったんですね。ところがその4代目のおじいさんに息子がいなかったんですね。それで娘を、与える婿を探していたところ、本当にこれは素晴らしいという惚れ惚れとする青年に目をつけた。彼は婿入りする気などさらさらないけれども、4代目から口説かれて婿入りを受け入れます。これが一左衛門のお父さんですね。 そして、この六代目という地位が約束されてはいたんですけれども、当時の世の習いとして、まずでっち奉公しなければならないということですよね。呉服問屋の大宮にでっち奉公していきます。しかしそれは大変につらい仕事が待っていました。まあ、背中に20キロ40キロの荷物を負って、ただただ歩く走る、注文を伺う、また注文されたものを届ける、雨の日であろうと風の日であろうと嵐の日であろうと雪の日であろうと、本当に、そのろくろく食べ物もない状態のまま、だいたい食べられるものといったら、おかずといったらたくあん2切れがあれば上等というような状況ですね。もう本当に泣きたくなるような、そういう厳しい日々が続きます。まあ、そんな中、死んでもいいから、この場から立ち去りたいと思うような出来事が起こります。それは大晦日の日、雪が降っていたんですけれども、体も凍え、足も手もかじかんで、もう一刻も早く商売を終えて、この、大宮に帰りたいと、夕暮れの道を急いでいたところ、大名行列に出くわしてしまったんですね。で、大名行列の時に土下座して通り過ぎるまで待っていないと打ち首です。それでもう腹も空いて体も凍りついて、もう自分が倒れてしまうんではないかと思うんですけども、長くゆっくりゆっくり進む大名行列が全部、自分の目の前を過ぎるまでは土下座をやめることはできない。やっとの思いで通り過ぎていったと思ったら、自分が進む方向にこの行列もいる。しかも進行はゆっくりゆっくり進むわけです。もう自分は、この秋水って、秋の水と書きますけど日本刀のことですけどね、この刀で真っ二つに切られてもいいから早く、大宮屋さんに戻りたいと思うほどだったけれども、まあこれで、首と胴体が切り離されてはもう元も子もないのでというふうに、ひたすらその行く方向が変わるのを待って、ようやく辻に出てですね、違う方向に行ってくれて安堵して夜中に帰るというふうな辛い出来事があった。まあこの時ほどこの封建制の理不尽さ、侍が偉く商人は下の下に見られていて、貸し付かなければならない、土下座しなければならないという、このいかんともしがたい、この身分制の固い壁に憤りと理不尽さをこの青年の時代に強く持つわけですよね。まあそんな時代に実は安政の、大地震がなんと1年に3回も起きるんですね。でこれは大変に大きな被害を、まあ、全国に及ぼしました。今私たちは熊本地震という大変な震災が起きまして、熊本また大分の方々が悲惨な目に遭っているということを知っているわけなんですけれども、この安政、大地震というのは実は安政元年、ですね、マグニチュード 8.4 という大地震が起きています。それから同じ安政、元年ですけれども、マグニチュード 8.4 という安政、南海地震、それからマグニチュード 6.9 の直下型の安政江戸地震、というものが約1年の間に、次々と、まあ、起きているわけですね。そして、その、被害たるや目を覆うようなものでした。南海地震では中部、近畿、四国、九州にわたり被害が及び、家屋倒壊8万戸、大阪では、津波が海を沈めて橋を壊す、死者は3000人、江戸地震では、 死者1万人以上、負傷者5000人、倒壊家屋1万6000戸、この被害、災害をこの森村一族も逃れることはできませんでした。もはや家屋で立っているものがないという、かろうじて残った畳や襖や障子を持ち出して、道路の上に囲いを作って、そこで次なる地震が来ないようにと震えながら怯える被災した方々がこういるというような状況だったわけです。そればかりか火の手も上がり、神田から出火した火が101箇所を焼き尽くした。そしてこの時に森村一左衛門5代目まで蓄えた財産のすべてが消失してしまうわけなんですね。そればかりかこの年、この安政年間にはコレラも大流行します。そんな時代、目を覆うような惨状の中、この青年時代を過ごしていくということなんですね。まさにそれはゼロからの再出発ということでした。5代目のお父さんと力を合わせてということでありますけれども、まず一左衛門がこのゼロからも、気を落とさずに、この始めた、これは天からの試練であるというふうに前向きに受け止めたところから、全ては始まっていくと言っても過言ではないと思います。大震災の直後でしたから、焼け跡の片付け妊婦といえばいくらでも口があったと。それから運動神経がいいわけですので、トビの頭に使われて、焼けた材木の片付けは地ならし、荷車引き、堀の掃除などをする。その間に釘を拾って歩いてこれを打ち直して売る、というふうなことで日銭を稼いで、それを最低限の額を生活費に回し、あとは蓄えていくわけですね。夜は夜で出かけていって、ガラクタみたいなものなんですけども、焼け残りの文具や袋物、安いタバコ入れ、着せる財布などをこう売るということで、徐々に徐々にお金は貯まっていきます。そしてようやく、一軒を借りることができるというところまでこぎつけていくというようなことなんですね。その後にもいろいろな試練は降り注ぐんですけれども、しかしやがて危機はチャンスとばかりに、チャンスが到来します。日米、通商条約が結ばれて、横浜が外国人に開かれていくわけですね。そして外国人は日本のどこへでも行ってもいいというような自由はまだ与えられておりません。居留地、居留地と書いてしまいましたが居留地ですね、居留地から出るのは特別な許可が必要なわけです。しかしその居留地に行ってみますと、そこは日本とは、全く思えない外国の町々のような風景が広がっているわけなんですね。そしてそこに行って、いろいろな日本では二束三文のような骨董品が非常な高値で外国人が珍しがってこう買うわけです。一方この外国人が使わなくなった、古着とか、それから靴とか、ちょっとした日用品というものが、これは日本人にはもう珍しくて水煙の的、欲しくて欲しくて仕方がないものなんですね。でそれでこの一左衛門は横浜と江戸を歩いて往復するわけです。つまり江戸から出るときにはその、もう担げるだけ、担いで、まだ朝暗いうちに江戸を出て横浜に着く、そして夕方に着くわけですね。夕方に着きますと、それを居留地へ持っていくと、もう飛ぶように売れるわけです。そして、この居留地ではまた仕入れたものをまたリュックのようなものに入れてですね、翌朝早く起きて、また何十キロメートルかの道を横浜から 江戸へ歩くわけです。でまた夕方着くわけですね。そうするともう皆まだかまだかというふうにこう待っていて、奪い合うようにその居留地で仕入れた物品をですね、皆さんが高値で買っていくと、こういうことなんですね。それで大きなその収入を得ることができたわけなんですね。それは安政の地震から3年後のことでした。そしてついに4年目にいろいろ家を建てる、それから、借金を返すというその、大きな負債が完済できた。この時の嬉しさは例えようもなかった。そして家族で久々のご馳走を食べて、喜び合ったということを言っております。この苦難というのは一左衛門の生涯の中に何度も何度も降りかかってきます。今度こそ絶体絶命、もはやダメではないかと。しかし一左衛門はそういう観難に遭えば、これによって自分はさらにもっと大きなことをせよ、もっと志を高く持てという、激励として、捉えていったんですね。一左衛門の言葉の中で面白い言葉がありました。同じ鯛でも鳴門を通った鯛でないとうまくないと。鳴門っていうのは大きな渦があるところですね。ですからその渦に巻き込まれまいと鯛は必死になってこう泳いでくる。でこの鳴門の渦を通った鯛っていうのは身が引き締まってうまいというわけですよね。だから同じ鯛でも鳴門を通った鯛でないとうまくないという人がいるが、人間でもやはりそうである。奮闘をしのいできたものでないと人生のうまみはわからない。私の店でも、博士弱光のもの、つまり医師薄弱の青年は少しの苦労に恐れて逃げてしまうが、堅忍不罰、忍耐の精神を持って奮闘しのいできた者は皆先の奮闘を解雇して、苦しかった辛かったなどと思わずに楽しかった面白かった実にためになったと、こういうふうに解釈しているようである。こういうものに店を任せたい、こういうことを言ってるんですね。まさに、自らそれは実践したことでもあったわけです。さてこの横浜の桐生地に出入りする間に、実はいろいろな藩からもお呼びがかかって、その舶来品をこちらにも回せというふうなことで、いろいろなところからの信用もついてくるわけなんですね。そしてこの一左衛門であるならば、たくさんのその金を持たせても彼ならば大丈夫と、もう破格の信用を得るわけです。まだ20代なんですけどもね、莫大なその金を預けられるんですよ。で、この、中で、一左衛門はとんでもないものを見てしまうんですね。それは幕府から実は商品、購入を託せられたりとか、それから外国のものを、外国と取引をするためには日本の金をアメリカで使うには世界で通用する、ものに変えなければならないということで、メキシコドルに変えなければならないという大事な命令を幕府からこうもらうわけなんですね。そして、なんとですね、徳川家の金庫から、小判とそれから一部銀の入った千両箱を30箱出してもらったって言うんです。千両箱を30箱ですよ。それをですね、この若干20代の青年持左衛門が任せられるんですよね。そしてもちろん担ぐ人、護衛の人がいろいろいるわけなんですけども、案内役になって、 そしてアメリカドル、まあ、当時はメキシコドルと言っていたんですけれども、そのドルに、まあ、交換する。それはやがて日本からの使節団がアメリカに行ったときに日本の小判や日本の一部金が当然ながら使えないからアメリカで通用する、貨幣に変えないといけないということだったんですね。ところが石左衛門から見ていてもどうもその交換レートがあまりにも不公平だということなんですね。言ってみればこちらから150ドル出しているものが100ドルぐらいなものにしか返ってこないというようなことで、その両替にあたる人々が大儲けしているということがはっきり目に取れた、目に見えたわけですね。このことをこの幕府にいろいろな人を介して伝えても全く幕府が危機感がないと。そうして実にそればかりではなくて日本の高価ないろいろなものがその日本の商品を買い漁る外国人で安値で叩かれてどんどん貴重なものが海の外へ出ていってしまうというありさまを見てこのままでは日本の富はどんどんなくなるばかりだという大きな危機感を一左衛門は、まあ、持つわけであります。一左衛門とそれから、お父さん自身はこの幕府から頼まれたその任務のために莫大な利益を得るとはいえそこで計らずも目にしたありさまというものは実に日本の危機であるという思いを強くするものだったんですね。この森村商店としてはアメリカへの使節団のお土産の調達を頼まれて花かんざし、錦絵、櫛、香貝、蒔絵等々ですね、高価な品物を用立てるようになります。陣羽織に、はかりに、袴に、陣傘、この切断の、衣服、また身なりも整える、まあ、そういった任務も授かるんですけれどもそれとは別に、日本はどうなるんだという、ここでやはり一左衛門は自分の儲けを考えている人でないことがよくわかりますね。日本としてどうなんだという大きな視野を持っていたわけです。そんな中で海外の品物を求めるたくさんの藩の中で呼ばれた藩の一つが中津藩ですね。この中津藩で運命的な出会いを果たすわけですけれども、それは生涯の師と仰ぐ福沢諭吉との出会いでした。福沢諭吉もまだ20代なんですね。そして下級武士であります。ところがこの中津藩邸へ行きますとですね、先生に会って行かれたらどうだというふうに言われるわけです。で、家老が出てきてですね、先生に会って行ったらどうかというふうに言うわけです。桑名昇という方です。ところがこの家老が奥の座敷に通していきますとそこにいたのは下級武士の、福沢諭吉だったんですね。家老とではですね全く格が違いすぎるわけですね。人目につくところで、こういう話を、してるところを見られたら、まあ、大問題になります。身分制が、大変な時代ですから。しかし家老はすでに福沢諭吉の優れた才能を熟知しています。そして、この中津藩挙げて福沢を師と仰ぎ先生と呼んで家老までが福沢諭吉を先生と呼んで福沢諭吉から学問を学んでいるというそういう時代だったんですね。そういう中で、一左衛門は福沢諭吉との運命の出会いを果たす、まあ、このことが、一左衛門が世界に翼を広げていく大きな足がかりになったことは、疑いのないところなんですね。さらに話を進めて資料の3番目の 思いがけない勝機と、ビジネスチャンスと身分制社会の崩壊という方に話を進めさせていただきたいと思うんですけども、要はすでに、幕府軍と、官軍というですね、薩長を中心とする戦いに、変わっていました。戊辰戦争、という、最後の大きな、内乱内戦の時期を迎えていたわけであります。一左衛門としてみれば、幕府もお客様、また官軍もお客様だったんですね。しかし、おじいさんの代からの土佐藩との関係で、土佐藩の板垣退助とのその友好関係があったわけなんですけれども、この板垣退助はあろうことか会津攻撃を命ぜられるわけなんです。もちろん一人板垣だけではなかったんですけれども、江戸城がすでに無血開城ということで、勝海舟と、西郷隆盛が一対一の談判をして、無抵抗で江戸城を明け渡すということで、江戸はすでに官軍のものになっていたんですね。ところがそれで官軍は、新政府は満足しなかった、つまり、会津藩を討たなければと、これは京都での蛤御門の、変というようなことの恨みが薩摩藩にあったのだというふうにもいろいろ言われますけども、会津を最後の宿敵として官軍は総攻撃に転ずるわけなんですね。そして戦いは、予断を許さないものになっていました。そういう中でだんだんと物量に勝る官軍の方が、優勢の度を、高めていくわけでありますけれども、その中で板垣退助隊から、武器供与を、頼まれるわけなんですね。この武器調達を頼まれた一左衛門はそれを、観光するわけですけれども、往復に1ヶ月かかる、どこで死んでもおかしくないような大変な難儀をしながら、ついに、託された使命は見事に、果たすわけですよね。この戦い の, 無残さということはさておいて、この一左衛門に頼んだことは必ず頼んだものは届くという、この信用というものはここでも、遺憾なく発揮されていくわけです。そうして、幕府軍ではですね、実は話が込み入ってすみませんね、一左衛門は、幕府軍が雇っていたフランス軍事顧問団があるわけですけども、そのフランス軍事顧問団からですね、いつまでもフランスに頼っているようではいけないと、やがては自分で武器を調達できるようにならなければならないというふうに言われるわけなんですね。その先頭に立っていた、交渉役に立っていたのがデシャルムというフランスの将校であったんですね。例えば、今までの日本で使っていたバグというものでは、これからの戦いでは到底戦うことができない、洋式のバグ、鞍を作らなければならないということなんですね。こういう技術を日本人は習得する気がないのだろうかという打診があったんですね。その時にこのデシャルムの要望を、あの男だったらと言って白羽の矢を立てられたのが一左衛門だったわけですね。そしてデシャルムは一左衛門にフランスが軍用として使っている蔵の作り方を美に実際にわたり、ちょうどお母さんが子供に物を教えるようなありさまで、教えたわけです。そうして、一左衛門はその、バグの、製造に習熟しました。やがてはですね、日本製とはとても思えないと、山形有朋から絶賛されるほどの、もう本当にそのフランスの本式のバグと引けを取らないものを提供するまでに、腕を上げていくわけなんですね。やがて世が変わって、新政府が始まっていくんですけども、新政府もやはり同じフランス軍事顧問団を 採用します、まあ、そういう中でデシャルムはかつて私がバグの作り方を教えた一左衛門というものがいるはずだがということでまたまたこのフランスの、デシャルムからですね、この武器製造についてのノウハウを一左衛門は、まあ、伝授される。そして、まあ、押しも押されもしない、まあ、商人として、まあ、莫大な利益を、まあ、上げていくということになっていくわけなんですね、まあ、普通であるならばここで稼げるだけ稼いであとは引退隠居というふうなことかもしれません。まだまだ若い一左衛門です。普通は自分を満足させて終わりというふうに考えるかもしれませんが、まさに、この森村一左衛門についてのあの多分最高の伝記だと言われている、この砂川幸雄さんがお書きになった、森村一左衛門、の伝記がありますが、そのタイトルが無欲の生涯、まあ、欲がない、まさにそれはあの自分のが金を儲けるということを全然考えていないからなんですね。それは、子供たちにも伝えました。財産ができたら人のため世のために捨てろ、というふうに、まあ、言う。自分がこの財産を任せられたのは誰かの役に立つためだ、まあ、こういうあの考え方に立っているんですね。それは少しも、莫大な富を得ても何億という富を得ても、変わらない姿勢であった、これは、まあ、驚くべきことだと思います。その莫大なあの、資本をもとに、森村は、いろいろな事業に手を出します。製塩業、養蚕、四国の銅山開発、小樽の漁業への投資、ところが全部ことごとく、まあ、失敗するんですね。まあ、もうそもそもあの自分があのやってきた、森村家の商売とは違う分野に進出できたっていうのはある意味では明治維新のおかげでした。つまりこれからは何を売っても構わないというですね、商業の自由が与えられたからなんですね。ところがこれが全部ことごとく失敗してしまいます。そして何億か何十億か分かりませんけれども多額の負債を負ってしまうんです。もう万事休すということですね。よく知らない分野に手を出した、人助けになると思って、手を出した。ところがやはりあのノウハウが分からない分野に手を出すということは大きなリスクがあるもので、すっかり、負債を大きな負債を負ってしまうようになってしまうんですね。ところがその後がとても見事です。多くの債権者に対して、森村はですね、全財産を提供した上にさらに帳簿を公開して言いました。私は決して逃げ隠れるというような卑怯な行動はしません。この帳簿を見てください。一文も隠してはおりません。手違いから失敗してご迷惑をかけたのは申し訳ありませんが、今すぐに金を返すと言われてもない人では振られませんから、一生懸命働いてお返しする決心です。そして債権者は、一生懸命やっても返済できないときは仕方がないでしょうとまで言ってくれて、この一左衛門の言葉を信じたんですね。このやり取りがとても興味深いんです。つまり、一左衛門のビジネスというものは、もう信用あって、初めて成り立つ本当にあの、懐の深いやり取りが続けられているということですね、まあ、これはある面では目に見えないあの資産であるというふうには思います。この正直な商売はあの、先ほど順序を間違えて言ってしまったのかもしれませんが、デシャルムから、教えられたこの様式のバグの製造が大きく軌道に乗ってその返済に充てることができたわけです。大きく事業を拡大したその森村の仕事だったんですけれども、今度は別なる問題が出てまいりました。つまりあの政府に、 バングとかですね、いろいろな武器を収めていくわけなんですけれども、そうするとその仲介をするその役人が、森村に渡すその代金から1割を引いて取るということですね。つまりこの賄賂を要求しているということです。それに気がついたときに森村一左衛門はその役人の賄賂に対して、あなた方は何をやっているのかと、江戸幕府は賄賂を取って腐っている、これを新政府が潰さなければならないといった、その新政府であなた方は賄賂を取って何しているのかと言って、そしてですね、もうあなた方とは取引しませんと言って、引っ張りとこの、巨万の富を生むその洋式バング製造その他の、つまり、政府御用達の仕事を惜しげもなく投げ打ってしまうんですね。デシャルムは仰天して、あなたがこの仕事を手放したら一体どうなるのかと言って、いろいろ眺めるんですけども、いや賄賂を要求するような政府とはもはや付き合うことはできません、もうこの工場からノウハウから全部お返ししますから、あとは政府が勝手にやればいいでしょうというふうに、実に、さっぱりとですね、後腐れなくそこから離れていくわけなんですね。しかしそうは言ってもこれから一体どうしたらいいのでしょうか。実は新たなるこの商売の道を探さなければならないという状況になったんですけれども、そこで、協力者に、目をつけたのが異母弟の母は違う、弟ですね。つまり一左衛門を産んだ母親は早くに亡くなってしまいました。20代で亡くなってしまうんですね。そして父親は再婚し、その、再婚した、お母さんから生まれた14歳年下の、弟、豊と読みます。一時的には豊吉と呼ばれていましたが、最終的には豊と呼ばれる非常に、頭脳明晰な弟がいます。まだ13、14という年だったんですけども、この豊を、このビジネスのパートナーにしていこうというふうに考える。ところが先ほども申しましたように、気前よく、そのビジネスを手放してしまったものですから、手元にはいくらももう残っていないというようなありさまです。まあ莫大な借金も返しましたし、そういうわけで、いくらも蓄えがない。そこで、彼が考えたのは学木というふうに、前にお話したことがあったと思いますけれども、書生として、いろいろな雑事をしながら住み込みで、勉強させてもらうということだったんですね。ところがこの学木をしますとですね、やはり日常の仕事で疲れて、やはり勉強に集中ができない。そういう中で、ついに、福沢諭吉を頼って相談をする。そして慶応大学に、入れて、もらうことになるんですね。慶応大学といっても慶応義塾といった方がいいでしょう。まだまだ小規模なものだったんです。実は福沢諭吉は咸臨丸に乗ってアメリカからに行って帰ってきた後、日本はこのままではいけないと言ってですね、それまで中津藩で、藩の指定のために行っていた塾というものを開放して、今度は、一般庶民に教えるという慶応義塾というものを始めていたんですね。でこの慶応義塾に天下の秀才が集まっていくんですけども、この慶応へ、入れてもらうということで話をつけるわけなんですね。ですから豊はこの慶応でこう学んでいく。それから慶応をやがて卒業していくときに、福沢諭吉から、アメリカに行かせたらどうかという勧めを、もらうわけなんですね。この、アメリカに行かせるということには、 慶応の2代目の総長になる人物も大いに応援し、また励ましていたと思います。そういう周りの勧めはあるんですけれども、しかしながらなかなかその先立つものがないというような状況なんですね。しかしもうこれはアメリカへという道以外にはないかもしれないという中で、ついにはかんざしまで打って、妻のかんざしまで打って、その渡航費を用立てるということですね。時に一太郎36歳、豊22歳というそういう時でありました。そしてニューヨークについていくわけでありますけれども、そこで豊がどこで勉強したらよろしいでしょうというふうにアメリカ領事に聞く。そうしますと、イーストマン小学校が、イーストマン小学校がいいでしょうと。小学校というのは商業学校ということですね。ビジネススクールです。このイーストマン商業学校というところなんですけども、このイーストマンという方はこれまた立志伝中の人であったわけなんですね。つまり馬車の、に乗る人の切符を切る人に過ぎなかった、そういう人物であったにもかかわらず、彼に目を留めた人物が、いたんですね。その大富豪に目を留められて、そして彼は立派な教育を受け、そして商業学校を建てるまでになる、そういう、素晴らしい力ある教育者になっていくわけなんですね。そのイーストマン商業学校でわずか3ヶ月ではありましたけれども、彼はビジネスマンとしての基礎を叩き込まれます。そしてやがて3000円という当時としては破格のその大金ではありますけども、この一太郎が虎の子として持たせているこのお金をもとに森村ブラザーズというものを建てていくんですね。森村ブラザーズと言いますけども、ブラザーズは一左衛門と豊二人だけのことなんですね。でもこの二人が繰り広げていくその仕事っていうものはアメリカ人の信用を次第に勝ち得ていくわけです。まずはニューヨークの6番街に店を出していきます。そして日本から取り寄せた骨董品などが飛ぶように売れていくということなんですね。そして今日は詳しく扱うことはできませんけれども、もう一人のビジネスパートナーでありますところの大倉孫兵衛、もうこの方のお話をもうちょっと詳しくしたいんですけども、時間の関係でなかなかできませんけれども、東京で大変な苦労してさまざまな品物を仕入れてアメリカへ送るというふうなことです。日本から送られてくるこの商品はアメリカの顧客に非常に喜ばれて、そして飛ぶように売れていくということなんですね。そうこうしている間にこのアメリカに輸出をしている業者ということで政府からも目をつけられるわけなんですね。そして莫大な援助金でさらに手広くやってみないかというふうに政府が潤沢な資金を提供する、その誘いに乗って多くの人が手を挙げて輸出業に関わっていくようになっていくわけなんですね。ところがこの独立を尊ぶ一左衛門はその政府の援助というものにたやすくは乗らない、またその政府のやり方というものに信用ならないところがある、賄賂のこともありますし、また世がどのようにまた次に変わるかわからないし、人に頼るのは良くない、官に頼るのは良くないといって、断っていくわけですね。人々はこんないいチャンスを 袖にするというのは、なんという知恵のないことか、なんという愚かなことかというふうに嘲笑うわけですね。しかし苦しいところもやりくりしながら、次第に森村ブラザーズは大きくなっていきます。そして、それから何年かが経っていきますけれども、政府から莫大な支援金をもらった、数々の会社は全て消滅してしまっています。まあ、本当に、正直にやった森村ブラザーズのみ生き残ると、こういうような状況だったんですね。さてこの、ニューヨークの森村ブラザーズを取り仕切っていた豊、という人の商売のやり方についてとても感慨深いエピソードがあります。彼はある時にその、5ドルで、売ろうと思っていたものを、その店のものが10ドルに間違えて10ドルという値段をつけて、そうして売ってしまったということを後で知ったわけなんですね。それで彼は非常に驚く。その時に店で対応していたものを厳しく叱る。5ドルのものをなんで10ドルで売ってしまったんだと、これはこちらの過ちではないかと。ところがその売った本人は、いや買う人はこれを10ドルの値打ちがあると納得して買ったんですから問題ないのではありませんか、いや私がこれにつけた値段は5ドルであると言って烈火のごとく怒ってですね、そのお客様を見つけて、5ドル返してこいというふうに、まあ、命じるわけなんですね。その怒り方が、まあ普通ではなかったので、この店員も非常に驚いて、この豊の命令のままにですね、この5ドルを大変に失礼を申し上げましたと言って探し当てたお客様に返した。まあ、このことを聞いたそのアメリカ人は、この非常にその森村ブラザーズのやり方に感服をして、それでそのことがまた契機となって、この森村の信用が上がっていった。でこの実はエピソードは、日本人は何をするかわからない、日本人は卑怯だというふうな風評が立つたびに、いや日本人はそうでありませんという、説明の話として、アメリカ人の心を打ったということがたびたびあったということなんですね。ところがですね、この森村豊というですね、まさに、日本においては、一左衛門一太郎、アメリカにおいては豊、この2人、まあ、他にも同志の優れた人材が入ってきて、その方々も本当は、触れなければ不公平なんですけれども、時間の関係で申し訳ありません。太平洋を挟んで本当に素晴らしい働きをしていったでありますけれども、しかしなんとこの豊があろうことか癌で45歳で他界をしてしまうんですね。まあ、なんというその悲劇でしょうか。安政大地震という悲劇は悲劇ではあったんですけれども、この、自分の弟はとではあるんだけども、実情においては兄といってもいいほどの力量と人格を備えた豊を失った痛みと損失感は、一左衛門を打ちのめします。しかも同じ明治32年1899年なんですけども、長男の本当にその、後を託せるというですね、大変に優れた人物と周りから絶賛されていた名録というですね、その長男がこれもまた二十何歳かで亡くなってしまうんです。これが同じ年に起きてしまう。この名録という名前は明治6年に生まれたから名録なんですね。まあ、でもとにかくこの優秀で人格もひときわ優れ、慶応においてもですね、本当に人望を集めたこの名録があえなく、結婚して間もなく亡くなってしまうということは、まあ一左衛門に大きな打撃と、なって、しまいます。 かし、ここで、逸材もこう考えます。いつまでも悲しん、いつまでも悲しんでも結局無益なことである。我はかつて悪事はしないが不幸のうち続くは天のお咎めと考える。今日我が相続者たるべき長男を取り去られ、また事業の中石たるべき柱の石ですね、たるべき弟を取り去られたのは天に深い考えがあって自分に何か命ぜられたものとしか思われない。これは天が自分に向かって若い者に代わって最後まで働けということをお命じになったであろう。果たしてしからば無用の終端、悲しみに暮れておるべき場合ではない。またいたずらに仏事、を営むことも無駄の無益の沙汰である。これを機として精神を奮い起こし、ますます身体を競争にし、両人の二人の精神を受け継いで大いに奮闘しなければならぬ、まあ、こんなふうに自らを励ましていくわけですね。そして、お父さんもすでに、世を去り、七回忌を期して54歳において六代目森村逸左衛門を、名乗ることになりました。